ラジオ図書館。ラジオ図書館では暑さを吹き飛ばすスリラー特集と題して、韓国のミステリーサスペンス小説をご紹介しています。最終回の今日ご紹介する作品はシン・ジェイヒョンの彼らの視線です。2009年に発表されたシン・ジェイヒョンの短編作品です。1982年生まれのシン・ジェイヒョンは2007年小説彼と私のジグダンスで文壇デビューしました。犯罪専門記者だった彼は鋭い視線で韓国の科学捜査を描き出しています。さて、小説彼らの視線の主人公は警察庁の犯罪行動分析官、プロファイラーのチェ・チェジュンです。彼が半地下のこの部屋に足を踏み入れたのは今のような明け方だった。カーテンが閉められた小さな窓の防虫網戸をアルファベット L の形に切り裂いた後、窓から入ってきた。ベッドのそばまで忍び寄った彼は鋭いナイフを取り出した。手に握ったナイフの先に一瞬の迷いでも存在しただろうか。ただ一つ確かなのは、彼女の上半身にそのナイフを突き刺したという事実だけだ。苦痛に目を覚ました彼女は今へ逃げた。血を流し床を這うように逃げた彼女は必死に玄関のドアノブをつかんだ。彼のナイフがその手の甲を切りつけた。血痕がドアノブを赤く染めた。息絶えた彼女の傷口から血が流れ出る間、彼は死体を処理するために大きなスーツケースを引いて再び窓から入り込んだ。床に広がった血痕の上にスーツケースの2本の車輪の跡が刻まれた。被害者の名前はキン・ミス。プロファイラーのチェ・ジェジュンが殺人現場を分析した2週間後、ソウルの近郊カンファ郡の堤防道路の下で女性の変死体が発見されます。それはキン・ミスじゃありません。寝ていたキン・ミスに対する最初の一撃は垂直に振り下ろされたはずです。この被害者は脇腹、しかも斜めに刺されています。手の甲にあるはずの傷もありません。発見された女性は服を脱がされ、指先はすべて切り落とされていました。そして首には締められた跡が広がっていました。首を締めた跡が広く残っているのは、一度に死に至らしめることができなかったことを意味します。被害者の脇腹を刺した跡だったにもかかわらず、黙って説明を聞いていた刑事課長が口を開きました。犯人の握力が弱いということかね。多分被害者の指先を切り落としたのもそのためだったと考えられます。もがいていた被害者が爪で犯人を引っかいたということか。状況から判断すると、犯人は痩せ型で若い可能性が多いですね。ここまで被害者の遺体を運ぶには車を利用するしかないから、年齢は20代初めから半ばほどと思われます。遺伝子を分析した結果、被害者は26歳の女性イ・アヒョン。彼女は最初の被害者キン・ミスンの家の近くに住んでいました。イ・アヒョンの家に行ってみると、キン・ミスンの殺害現場との共通点が多く見られましたが、足跡は寝室ではなく浴室の前に集中していました。被害者が浴室にいたのだろうか。予想通り 浴室の中は四方に飛び散った血痕が残っていた。犯人はここで被害者を殺害したのだ。しかしそれなら今にある血痕は一体何だろう。浴室で最初の攻撃がなされ、今で乱闘を繰り広げ、再び浴室に戻ったというのか。しかし今と浴室の間には血痕はない。もっとおかしいのは、ベッドのシーツにもう一つの出血の跡が見られることだ。ベッドから始まった血痕を追っていくと、床に落ちている MP3 プレイヤーが目に留まった。すぐ線上の血痕があり、その線は今の方へと続いている。チェ・ジェジュンは被害者イ・アイホンの服が脱がされていたのを思い浮かべました。被害者が性的暴力を受けた形跡はありませんでした。なぜお前は彼女の服を脱がせたんだ。お前の目的は強姦じゃなかったはずだ。いや、彼女が服を脱いでいた状態だったら。その瞬間、ある可能性が頭をよぎった。浴室に彼女がいたことに気づかなかったとしたら、当然たやすく攻撃することができなかったはずだ。だから浴室で揉み合いになり、彼女の腹部を斜め下に刺したのだろう。致命傷を負った被害者が倒れた時、首を絞めて殺したんだ。お前は被害者が寝室にいると思った。事前に窓から誰かがベッドに寝ているのを確かめたはずだ。最後の疑問を解くために急いで寝室へ入った。床に落ちていた MP3 プレイヤーの電源を入れてボリュームを確かめた。最大に近い数字だった。これぐらいのボリュームなら浴室の音が聞こえなかった可能性が大きい。警視課長に電話をかけた。イアヨンが発見された足畑を再捜索してください。半径500メートル、いや1キロ以内です。他の遺体が発見される可能性があります。管轄の緩和警察署へ行くと、チェ・ジェジュンは報告書を見せてくれるよう言いますが、刑事課長はプロファイラーの助けがなくても犯人は捕らえられると出ししぶります。その時携帯電話のベルが鳴り、何やら報告を受けた刑事課長が浮かぬ顔で引き出しから報告書を取り出します。名前はナー・ウォンハク。年は21歳、身長170センチ。お前さんの言う通り痩せ型で内気な性格だ。社会経験なし。高校を中退してからは家にこもってゲームばかりしていたらしい。両親は5年前に交通事故で死亡。今は5歳年上の姉と暮らしている。聞き込み捜査で顔を合わせたんでしょ。どうでした。不安そうに見えたというか、とにかくこいつがお前さんの言う犯人像に最も近い人物だ。今度はお前さんの番だ。犯人の心理とやらについて。犯人は犯行の前に強い罪悪感を感じています。なんでそんなことがわかるんだ。イ・アイホンが殺害された現場に割れた鏡がありました。割れ目に血痕があるのは被害者を殺す前に鏡を割ったからです。鏡に映った自分の姿に一種の罪悪感を感じたということです。ただ殺人を繰り返すうちにそんな罪悪感は薄れていくでしょう。刑事課長が立ち上がった。じゃあ急ごう。たった今足畑で他の被害者が見つかったそうだ。ナオナクの家に着いた時、前庭に土を掘り返し埋め直したような跡が見えました。ナオナクは留守で 刑事の質問に、ナオーナクの姉は昨日会社から帰った時、つまり午後8時半から弟とは連絡がつかないと答えました。刑事課長が姉から事情を聞いている間、チェ・ジェジュンはナオーナクの部屋に入りました。机の引き出しに入っていた携帯電話には、昨日の夜遅く姉がかけてきた番号が残っていました。なんで勝手に弟の部屋に入るんですか？今にいる姉の鋭い声が聞こえました。急いで携帯電話をポケットに入れて部屋を出ると、刑事課長が割り込みました。弟さんは今回の殺人事件の容疑者なんです。
そんなはずありません。何かの間違いです。
驚く姉からナオーナクの写真を受け取った刑事課長は、もう少し調べてみると言いながら一足先に家を出ました。チェ・ジェジュンはトイレに入り、刑事課長にナオーナクが運転免許を持っているか確かめてくれるようメッセージを送ります。
ナオーナクには運転免許がないぞ。
刑事課長からのメッセージを確かめたとき、便器の後ろの方に残された小さな血痕が目につきました。急いでナオーナクの携帯電話を確かめてみます。午後9時38分、誰かに送れないまま残っているメッセージがありました。一緒にいらした刑事さんは先にお帰りのようですね。それまでとは全く違う声だった。彼女は台所の方に行き、引き出しを開けて何かを取り出した後、再び口を開いた。お話を続けましょう。知っていることは全てお話ししますわ。一つだけ聞きましょう。どうしてです？
どういう意味でしょうか？
昨日帰宅したのは8時半、その時弟さんは家にいなかったとおっしゃいましたね。ポケットからナオーナクの携帯電話を取り出し、テーブルの上に置いた。ではなぜ家に残っていた携帯電話に昨日の午後9時38分に送ろうとしたメッセージが残っているんでしょうか？
なぜ殺したんです？どうして弟まで？
刃渡り10センチのナイフが薄暗い明かりの下で鈍い光を放っていた。彼女の目に迷いなどはみじんも感じられなかった。すでに罪悪感は消え失せたのだ。
なんでこのナイフで死んでいった人間たちはあんたみたいに口数が多いのかしら。
彼女が歩み寄った。何としても彼女を止めなければならない。罪もない女性を3人も殺して、庭や足畑に隠し、追い詰められると弟まで殺した。そうじゃないんですか？
黙れ。
その瞬間、玄関のドアが開き、刑事課長が怒鳴った。
ナイフを下ろせ。
文芸評論家のチョン・ソヨンさんです。
連続殺人事件の犯人はナオーナクの姉でした。彼女は弟を有力な容疑者に仕立て上げ、逮捕された後も弟の世話までしなければならない辛い人生のせいだと言い訳をします。自分は韓国社会から見放された被害者で、社会への不満が殺人の動機だと訴えたのです。しかし主人公は彼女の言葉が責任逃れのための口実に過ぎないことを知っています。
プロファイラーとして계속봐왔기때문입니다。
暑さを吹き飛ばすスリラー特集と題してお送りしたラジオ図書館、今週はシン・ジェヒョンの彼らの視線をご紹介しました。ご案内はユー・シンジョンでした。